心を読むの時間です。無意識との対話、心身を見つめ直す。今日は第9回、声の力と無意識。お話は広島大学名誉教授でありがとう寺住職の町田宗芳さんです。
ここまで無意識の持つ力について多少なりともご理解いただけたでしょうか。光の意識と言われてピンとこない方もまだおられるのではないかと思いますし、前回お話しした難行苦行を身近に感じられないという意見もあると思います。無意識を誰にでも分かりやすい言葉で説明し、その真実を明るみに出すことは極めて困難な試みです。私がこれまでお話ししてきたことも、現時点での私の一持論ですし、無意識の正体を暴くことは不可能に近いことだろうと思います。太陽系、銀河系、さらにはその外にも広がるとされる宇宙の全情報を得ることも現存の科学技術では不可能です。それと同じことが無意識についても言えるのではないかと思います。もちろん心理学には夢分析や箱庭療法など様々な臨床的手法があり、自らの無意識のごく一部の情報ならば入手する方法はあります。それぞれに意識下の情報について新たな発見があり、とても興味深いものがあります。しかし意外と注目されていないのが声です。顔に人相があるように声にも声相があるのです。駅舎でも達人となれば通りすがりの人の人相を見て、その人の運勢をおおよそ言い当てることがあります。声を聞くだけで、それと似たようなことができる人もいます。8割の人は自分の声が嫌いの著者で、この心を読むの講座の前回のタームにご出演されていた山崎ひろこさんという方がいます。認知心理学をベースに人間の声が持つ自他への影響力を研究されている方ですが、彼女は人の声を聞くだけで、その人の年齢から体型、体調、さらには性格や生育歴までのおおよそを言い当てることができると言います。趣味は国会中継を聞くことだそうですが、答弁を聞いていると、どの政治家が嘘をついているかもすぐにわかると言います。ご本人は思春期の頃に失声症、声を失う病気に陥ったことがあるらしく、その経験を生かして今は声のソムリエになっておられるわけですから、立派なものです。逆境が人を育てる良い例です。さらに山崎さんによれば、大半の人は自分の本物の声、それを彼女はオーセンティックボイスと呼んでいますが、それを見つけていないと言います。本物の声とは、その人の心身の恒常性、心身のバランスを保つ機能のことですが、恒常性にかなった声であり、無理なく出すことのできる心地よい声のことです。私はそのような声とは根源的な生命から来る命の声なのではないかと考えています。赤ちゃんは周囲の大人の思惑などお構いなしに 思い切り泣き叫びます。あれもまた命の声です。自分が志した仕事に成功し、自立した生活によって健康を謳歌しているような人は、実に張りのある声を出しますが、それも揺るぎのない自信から来る命の声、オーセンティックボイスです。まもなく命絶えようとする人の声は小さくか細いものです。命の消滅を目前にすれば、命の声も小さくなって当たり前です。あるいは落ち込んだ時、誰でも声が小さく弱々しくなってしまうものです。山崎さんもオーセンティックボイスとはその人の根源、その人の命そのものであり、その人自身の尊厳とさえ言えるものだと指摘しています。山崎さんはまた、現代人は自分のオーセンティックボイスを知らないまま、どこからか借りてきたような声や作り声で話す傾向があると指摘しています。また、戦争、経済恐慌、自然災害などによって社会不安が高まってくると、人の声は相対的に高くなると言います。声に対して意識的なのは、男性よりも女性の方が多いのではないかと思いますが、作り声が多いのも女性です。特に愛嬌を振りまこうとして、わずったような声を出す若い女性のことを、山崎さんはクレーン女子と呼びます。まるでクレーンに吊り上げられたような声だということです。そんな吊り上げられたような地に足がついていない作り声で生活していれば、本音と建前が大きく乖離してしまい、生きづらくなるのは当然ではないかと私も思います。自分のオーセンティックボイスを見つける手段として、まず山崎さんは自分の声を録音して何度も聞き直すことを勧めています。録音した自分の声を聞いたことのある人はわかると思いますが、自分が耳で聞いている声と実際に外に出ている声は違います。さらに、大抵の人の声には相手には見せていないと思っている感情もさらけ出されているそうですから、録音して客観的に聞くことが大事だそうです。そしてその録音した声の中から自分がいいと思った声を見つけ、その声を出した時の状況や心理状態などを思い出しながら、その声を出した原因を探っていくことが、オーセンティックボイスを手に入れるための効果的方法だと言っています。声と聴覚は脳内で密接に関わっています。聴覚のフィードバック効果といって、オーセンティックボイスを出せるようになると、みるみるうちに現実に変化が起きると言います。声によって健康面はもちろんのこと、性格から容姿まで変わってしまうそうですから、決して声の力を侮ってはいけません。そうした変化が起きるということは、声が人間の意識の深いところにまでつながっている証なのではないかと私は思います。講座の中でもお話しされていましたが、山崎さんは一時期アルコール依存症の方の自助グループに密着されて研究をしていたそうです。その時の興味深いエピソードとして、彼らが回復傾向に向かう時、声に光が差す瞬間があり、その瞬間が増えていくと、この人は回復すると分かったそうです。声に光が差すというのはとても面白い表現です。アルコール依存症の方に限らず、自分を見失っていた人が、本来の自分を取り戻し、 オーセンティックボイスで感情や意思をはっきりと表現できるようになり、自信に満ちてくる瞬間にもまた光を感じるのかもしれません。このことを私なりに解釈すると、これはまさしく心を小さな世界に閉じ込めていた意識の壁が次々と破れ、声の中に光の意識が浸透してくるようなものではないかと思います。何らかの精神疾患に苦しんでいる間は、その人が病んでいるというよりも、ほんの少しばかり意識の壁が光の意識をブロックしてしまっているだけなのです。その壁を少しずつ崩していけば、必ず回復する希望があるのだと思います。このことは私たちの心身が備えている奇跡と言っても良いかもしれません。難しい修行をしなくても、特殊な精神療法をしなくても、自分の声で自分を癒すことができるなら、これほどありがたいことはありません。声は最高のお薬と言えます。実際にロシアのゲノム研究グループが発表した論文には、声に含まれる周波数が体内の遺伝子を修復するというものがあるのだそうです。具体的な研究結果の公表はこれからとのことですが、もしそれが有効で、どの病状にどのような周波数の音声を聞かせれば、症状が改善するかということまで判明してくれば、現在の医療を画期的に変革することになるかもしれません。イギリスにおいても、特殊な周波数を持った音を水中スピーカーを通じて人体に聞かせれば、さまざまな病状が改善するという研究成果が上がっていると聞いています。それほど声は私たちの意識や肉体の状態と密接につながっているのです。そんな声をおろそかにすることは、すでに手の中にある宝物を捨てるようなものです。自分がどのような声を出しているか、そしてそれをどう改善できるのか、立ち止まって考えてみる価値はあると思います。声が人間の意識と深く関わっているとなれば、当然のことながら声は宗教とも深い関係があります。お寺に行けばお坊さんは大きな声でお経をあげていますし、神社に行けば神主さんが朗々と祝詞をあげています。もし単なる日常業務としてお経や祝詞をあげている宗教家がいるとしたら、それはもったいない話です。宗教儀礼に日々真剣に取り組めば、必ず命の声が出てくるはずであり、それが人間と神仏の橋渡しをしてくれるのだと私は解釈しています。そのように聖なる世界と俗なる世界を結ぶものを宗教学ではヒエロファニーと呼びます。ヒエロファニーは普通、聖体次元と日本語に訳されています。聖体とは聖なる体、次元は示して表すと書きます。ヒエロファニー、聖体次元と呼ばれます。人の声も立派なヒエロファニーです。ですから、どのようなお経や祝詞をあげるかということよりも、どのような声でそれをあげるのかの方がはるかに重要だと思います。私もいろんな人から、どのようなお経をあげればよいでしょうかという質問を受けることがありますが、良いと思います。自分が心地よく、 あげられるお経なら何でもよいように思います。朗々と唱えられるお経や祝詞を聞いているとうっとりとすることがあります。うっとりするということはすでに聞く側の意識が変わりつつあるということです。脳波にも変化が生じているに違いありません。そんな時、あげている当人も気持ちが良いはずです。それをあげてもらっている神仏も気持ちが良いのかもしれませんが、これは残念ながら証明ができません。もしも皆さんも毎日仏壇あるいは神棚の前でお経や祝詞をあげる習慣を持っておられる方は、ぜひしみじみとお腹から声を出して、自分がうっとりするような時間にしていただきたいと思います。日本の宗教だけではなく、世界のどの宗教を取り上げても、声は重要な働きをしています。例えば、キリスト教は賛美歌と切っても切れません。チャペルで崇高な賛美歌を聴いていると、なんだか神に近づいたような気になります。私もヨーロッパに旅をすると、各地の教会に立ち寄り、生の賛美歌を聴かせていただくことを楽しみの一つにしています。神に近づいたような気持ちになるというのは、声による意識変容体験です。フランスの修道院でしばらく賛美歌の練習を中止したところ、次々と修道士たちがうつ状態になったという報告があります。修道院生活では大部分の時間において沈黙が維持されますので、賛美歌の練習時間がなくなるということは、発声の機会を失うことを意味します。そしてそれが修道士の精神状態に大きく影響を及ぼしてしまうわけです。私が臨済宗の雲水をしていたときは、極端に少ない睡眠時間と近代栄養学の観点からは、血管だらけの粗食しか与えられていない状態で、長時間の肉体労働に従事していました。でも、どうしてあんなに元気だったのだろうと振り返る時があります。当然、年齢も関係していたと思いますが、今から思えば、最大の声量でお経をあげる朝夕のお勤めや、数時間にわたる托鉢中の発声が心身の健康維持に大きな影響を及ぼしていたように思えてなりません。托鉢というのは、雲水が町の中を練り歩き、人様のお布施をいただくことですが、その際、歩きながら大きな声で次のように唱えます。おお腹から出す朗々とした発声は肺活量を増やし、より多くの酸素を血液に送り込み、甲状腺や脳を刺激して、新陳代謝に必要な成長ホルモンや脳内物質を増やしてくれるのではないかと考えています。ユダヤ教、イスラム教、ヒンドゥー教などでも大半の祈りは発声を伴います。しかも声を出しながら祈りが深まってくると体を前後に揺らしたりします。これはトランス状態に入り、神との一体感を感じ始めると起きる現象です。 日本の浄土教でもお念仏を唱える際、自然に体が前後に揺れ始めるのと同じ現象と言えます。山崎さんによれば、短い祈りの言葉など修行のためのお経や祈りを一定時間繰り返すと意識の干渉が入らなくなるため、声、聴覚、脳が三位一体となって心身に働きかけ、その人の最も良い状態を実現する脳の自動補正機能が働くと言います。念仏や題目を長時間唱え続けることによって精神的覚醒を体験する人がいたりするのはそのためなのかもしれません。一昔前には浄土真宗には妙光人と呼ばれる方がたくさんおられました。妙光とは絶えなる好きな人と書きます。お坊さんではなく在家の信者で、特に深い念仏信仰に至った人たちのことを意味します。一般の家庭の主婦だったり、あるいは職人さんだったりしたわけですが、若い時から何十年にわたって念仏信仰に深く入り、朝目覚めてから夜眠るまで何万ダブのお念仏の声を絶やさないようにしていました。六字の名号を繰り返し唱えることによって彼らの深い境地が開発されたと思われます。この妙光人に最初に注目したのは禅学者の鈴木大拙でしたが、妙光人は僧侶以上に深い宗教体験を持っていた。その理由が声の力にあったと今更ながらに思う次第です。そういえば世界的数学者だった岡清さんは生前、数学の問題に取り掛かる前に木魚を叩きながら念仏を1時間唱えることを習慣にしておられたと聞いています。世界の英知が挑戦しても簡単には解けない数学の難題を意識の深いところで解くために、声を伴った念仏を杖にして意識の階段を降りていかれたのかもしれません。この大数学者の心の中で宗教と科学を矛盾なく結び合わせていたのも声の力だったのではないかと思えてなりません。私もありがとう禅の中で木魚を叩きながらありがとうという言葉を繰り返し唱えることを実践しています。リズミカルに同じ言葉、短い言葉を繰り返すことによって意識が大きく変わっていく、そのようなメカニズムが存在します。声の力を最大限に利用して自らの宗教体験を深めた人として私が思い出すのは、鎌倉時代に専修念仏を広めた法然上人です。私はもともと禅宗の僧侶だったのですが、法然さんの日本思想史上における大きな働きに注目して、アメリカ留学中に法然研究を始めました。法然さんの書き残したものを調べていくと、阿弥陀如来の姿や極楽浄土の光景を念仏中に繰り返し幻視していた。幻視とは幻を見ると書きます。幻視していたことが判明しました。彼の革命的な宗教思想の背景には、神秘体験に裏打ちされた強固な自信があったのです。禅の方でも 何時間も座禅を続け、禅定、禅定とは禅が定まると書きますが、サンスクリットのディアーナという言葉から来ています。現代語で言えば集中力のことですが、禅定が深まってくると原始体験が起きることがあるのですが、すべて魔境、魔境とは悪魔の境地と書きます。魔境、つまり幻覚として否定されます。ところが法然さんは自分の念仏信仰の核心に原始体験を据えていました。私はなぜそんなことが起きるのか、その理由を探り続けたのですが、その結果、彼が実践していた口唱念仏、口で唱える念仏には声の力が重要な位置を占めていることに気づきました。法然以前、平安時代にも念仏行者はいたのですが、大抵は観想念仏。観想は観光の観と人相の相と書きます。観想念仏、つまり心の中で念仏を唱え、阿弥陀の姿を想像するというやり方だったのです。ところが法然さんは声高らかに南無阿弥陀仏を口に出し、しかも普段念仏といって二六時中南無阿弥陀仏を唱えるだけで誰でも極楽往生すること間違いなしと説いたのです。念仏するとき彼は心の底より真実にうらうらと一念の疑念もなく、疑念とは疑いの心ですが、一念の疑念もなく唱えるのが良いと教えました。法然さんはたくさんの言葉を残しておられますが、私はこの心の底より真実にうらうらと一念の疑念もなくという表現がとても好きです。複雑な作法にのっとって密教手法を営んでいた南都北嶺の僧侶たちは、当初は法然さんの言ってることなどざれ言、たわごとに過ぎないと思っていたはずです。ところが法然さんの教えは燎原の火のようにたちまち全国に広がり、その予想外の展開には京都や奈良の名刹のお坊さんたちも慌ててしまったのでした。男信徒が寺を離れてしまうと、単に思想的な問題ではなく、経済力や政治力もそがれるからです。広大な荘園を耕す小作農も、念仏のおかげで仏罰を恐れなくなり、土地を離れてしまいますから、労働力もなくなってしまいます。ですから、なんと北嶺の大寺院は、こぞって朝廷に圧力をかけ、法然さんとその弟子たちを弾圧したのです。念仏教団への弾圧は、日本宗教史上最初の組織的な宗教弾圧と言えます。それにしても法然さんは一種の天才だったと私は思います。密教に三密家事、三つの秘密の家事、祈り、祈祷ということですが、密教に三密家事と言って体と駆使して修行すればブッダと同じ境地に至ることができるという教えがありました。この三密家事ということを最初に日本で言い始めたのは空海弘法大師ですが、弘法大師の深い宗教体験もこの三密家事によって可能となったと言えます。法然さんはその中の口、つまり声の力に注目し、誰でもどこでも唱えることのできる念仏の実践を推奨したのです。 そうなれば富裕貴族のように寺院に多額の布施をできない人たちも、出家して仏門に入ることができない人たちも、ごく普通の庶民が今まで通り家業を営みながら仏の教えに預かることができます。法然さんの開放的な教えは、日本仏教を鎮護国家の宗教から個人救済の宗教へと大転換せしめ、日本の思想史に大きな足跡を残すことになりました。私は最初、極めて単純な念仏を口で唱え続けるだけで、なぜ法然さんが深い宗教体験を持ったのか不思議に思いました。しかし、単純な言葉を反復することにこそ大きなポイントがあったのです。よく知られていることですが、マラソン選手は走っているうちにランナーズハイになることがあります。同じように水泳選手も泳いでいるうちにスイマーズハイになることがあります。それは単純な動作を反復することによって意識の状態が変わっていくことを示しているように思われます。特に単純な動作をリズミカルに繰り返すことがポイントです。自力的努力によって私の考える意識の第四の壁に穴を開けることは相当に困難を伴うものですが、声の力を利用することで知らない間にそれが崩れ落ちるという現象が起きるのです。密教の重要な手法の一つに真言を唱えるということがあります。大抵はサンスクリット語の音社、音を映すことですが、音社なので日本人には本来の意味を理解することはできません。例えば、不動明王真言は、ノーマクサーマンダバーザラランセンダマカロシャナソワタヤウンタラターカンマンです。全く意味はチンプンカンプンですが、解放行者も修験者も山を歩くときは必ずこの真言を唱えます。私も比叡山で修行中にこの不動明王真言を毎日千遍唱えさせられました。ノーマクサーマンダーマーザラランセンダマカロシャナソワダヤウンタラダーガンマンノーマクサーマンダーマーザラランセンダマカロシャナソワダヤウンタラダーガンマンノーマクサーマンダーマーザラランセンダマカロシャナソワダヤウンタラダーガンマンというふうに念珠を繰りながら唱えるので確実に千遍唱えます。あまりに激しい修行のため、いつも疲労困憊していたのですが、なぜか毎回のように700遍ほど唱えたあたりから、自分の意識が突然変わるのを感じました。それまでの睡魔とか疲労感とかが完全に消え、極めて透明な世界に入っていくのです。禅宗の座禅とは異なり、真言独自は両眼を開けたままやるので、同じお堂の中で誰が何をしているかはっきりと見えているのですが、何も気にならないのです。私はそれまでいわゆる不動心、動かない心、不動心というのは、どんな境遇においても確固不動たる心のことだと思っていました。しかしその経験を通じて、不動心とはそうではなく、一切の感情に妨げられない透明な心のことだと確信しました。禅で言う空とか無とかがどんな境地であるか、体で納得できたのです。それを沈黙の座禅ではなく、声の力によって体験できたことに、新しい発見がありました。 前後の中に地区へ影を払って散りどうぜず、月は探偵をうがって水に後なし、というものがあります。密探完結というお坊さんが残した言葉ですが、これは風に揺れる竹の影が階段を何度履いても少しも塵は動かない、月の光が池の底を照らしても水に穴が開いた跡が残るわけでもないという意味ですが、まさにそんな心境になっていくのです。それは不思議な体験でした。同じ言葉を機械的にリズミカルに反復して唱えるだけで、そんな境地になるのです。天台密教では不動明王真言以外にも何百と唱えるべき真言があります。しかし法然さんはその中から南無阿弥陀仏という念仏だけを選び出し、それだけで救いの必要十分条件を満たすと考えたのです。声の力による意識の解放は何も念仏に限ったことではなく、日々神棚や仏壇の前に座って祝詞やお経を朗々と唱える習慣をお持ちの方の中には、もしかしたらすでに命の声、オーセンティックボイスを見つけておられる方もいるかもしれません。そのことによって精神的にも肉体的にもお元気にしておられるのではないでしょうか。神仏のおかげは気のせいではなく、確かな根拠があるものだと私は考えています。平均寿命が25歳前後と推測されている鎌倉時代において、法然上人80歳、親鸞上人90歳という驚くべき長寿が全うされたのも、ひとえに声の力によるものではなかったかと思われるのです。医療環境も栄養状態も整っている現代においては、普段から命の声を出していれば100歳という長寿も現実的なものになるような気がします。宗教的なことだけではなく、詩吟、長唄、謡曲、コーラスなどを趣味にしておられる方も、発声の仕方に意識を向けることによって命の声が回復され、心身の健康増進に確かな効果があるに違いありません。私たちは年をとって頭を使わなければボケるなどということはよく口にしますが、実は頭以上に使う必要があったのは声ではないかと思うのです。